赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS
ポッドキャスト。知る若手動かす荻上チキセッション。
トランプ氏、全米での中絶禁止について支持しない姿勢を表明。アメリカのトランプ前大統領は、人工妊娠中絶に関する規制の是非は各々の州が判断すべきだとする声明を発表しました。中絶の是非は不法移民対策と並んで選挙で主要な争点となりますが、保守派が求める全米での一律禁止への支持は表明せず、より穏健な姿勢を示した形です。トランプ氏は、妊娠15週ほどを過ぎた後の中絶は原則禁止すべきだとの考えを示唆したこともありましたが、今回は具体的な時期への言及も避けています。一方、胎児の生命を尊重し全米での中絶禁止を目指す団体は、トランプ氏の見解に深い失望を表明しました。また中絶の権利擁護に取り組む民主党のバイデン大統領は声明で、トランプ氏が返り咲けば全米で中絶を禁止する法案に署名するだろうと強調し、幻想を抱いてはならないと有権者に警告しました。
それでは、全米の中絶禁止トランプ氏は支持せずというふうに今のところ声明を出したという動きなど、このニュースについて国際政治学者で日本大学教授の松本沙穂さんにお話を伺います。松本さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
まず前提として振り返りたいと思うんですが、アメリカ世論はこの人工妊娠中絶についてどういった議論で分かれているんでしょうか。
はい、2022年の6月に、まあ、長らく70年代に公認された、ロアンド・ウェイドの裁判で、女性の中絶権が認められたのをひっくり返すということが2022年の6月に起きまして、はい、でこれはもともとその、バイデン政権下で起きたのですが、トランプ政権の時に最高裁の判事で中絶に対しては厳しい視線の保守派が、3人指名されたということで、うん、最高裁が、中絶には、まあ、反対の意向の、判事が増えたということで、結果的に、2022年の6月に、ロー&ウェイドがひっくり返って結局中絶はかなり禁止するという、まあ、アメリカ全体で禁止する動きが始まり、実際に中絶クリニックが、どんどんこう閉鎖されるということがいろんな州で、まあ、起きていたという状況があります。
なるほど。こうした状況に対して共和党、民主党それぞれの姿勢というのはいかがでしょうか。
はい、共和党はもともとトランプ氏がその、中絶に反対するまあ、判事を示したということもあり、まあ、トランプがその選挙公約的にも常に掲げていて、彼が政権に就くとそういう保守系の判事を指名し、中絶を非合法化するということを言っていて、その通りに実際に、まあ、トランプは前の政権で、まあ、やって、そしてそれが、実を結んだのが、バイデン政権になった、2022年にそれが起きたと。ということで、その保守派のキリスト教福音派などのロビーからはトランプは素晴らしいということで高く評価されていたということがあります。
そうなった中で、これ州ごとに法律、まあ、州法が異なるということになると、例えば特定の地域などで、まあ、妊娠した方が州をまたいで、まあ、医療を行ったり、まあ、そうしたことで経済的な、まあ、困窮であるとか経済的な格差がさらに生じたりということを指摘されてますが、この点いかがでしょうか。
まさにそれが最も重要な論点でありまして、 おそらく今回トランプがそれをまあ覆すというか緩和するあの発言をしたっていうのはおそらくそういうところに論点があると思います、うん、やっぱりその理念的にキリスト教の理念的には中絶は絶対認められないと言っておきながらその実質問題として経済的な困窮に直面している人たち、そういう人たちが今年の選挙でですね、まあトランプに入れないのではないか。で、実際にバイデン政権の中間選挙の時に、バイデン政権に対するいろんな批判があったにもかかわらず、バイデンが善戦したんですね、中間選挙。はい、思ったよりは勝ったと。で、その理由っていうのが、やっぱり中絶問題が非常に大きかったと言われてます。うん、まあ、多くのやっぱり女性、特に若い女性の票が、やはりバイデンをやっぱり支持する方向に流れたということで、バイデン、民主党政権が善戦したと。そうすると、逆を言うと共和党にとって不利な状況が、生じている。で、特にそのヒスパニックとか、もともとカトリックだったり、非常にまあ伝統的な家族感があるので中絶は好ましくないと思っている人たちが一時期トランプや共和党を支持するという動きがあったものの、彼らはまあ当然ながらその成功している方ももちろんいらっしゃるんですけれども、どっちかといえばまあその中の下ぐらいの階層の人たちっていうのは経済的にそれほどやっぱり裕福ではない、うん、そういうやっぱり中絶をできないということは、まあ、経済的な困窮につながる。そうすると、やっぱり選挙戦になると、その現実問題として、どっちに入れるかっていうと、まあ、バイデンが中絶を公認する、女性の権利として認めているとなれば、バイデンの方に票が流れる。それを何としてでもトランプが今回阻止して自分の方にもその票を取り込みたいという思惑があって、今回の発言なんだと思います。
これトランプ氏としてはある種マイルドにした格好になるのか、それともあくまで選挙戦の間でのリップサービスということになるのか、この点いかがでしょうか。
かなり選挙戦でのリップサービスっていう側面は強いと思います、うん、ただあまりこれを強調しすぎると、すでにご説明があったようにそのキリスト教の、保守系の団体とかそういう議員からはかなり批判も起きていて、そのトランプのががっつり掴んでいたそのバイブルベルトの州で絶対トランプに忠誠心を誓っていたような人たちが今度そのトランプに投票しないというリスクも当然出てくるので、うん、その調整を図るそういうリスクを取りながら、でもその民主党バイデンに入れようと思っていた、まあ何て言うんですかね、不動票みたいな人たちをこう取り込むっていうことを、まあ、どっちを優先するのかっていうのはかなりこう難しい判断をまあトランプがまあ迫られているのかなというふうに思います。
うん、これは自治体のそれぞれの選択なんだとする一方で、まあ、女性自らの選択というのがなかなか難しい状況に置かれているわけですが、こういった性と生殖の健康や権利について、フランスでは憲法で中絶が権利として認められると明文化されたりしました。こうした国際的な動きの中で注目点などはいかがでしょうか。
はい、これも結構実は重要で、フランスはまあ歴史伝統的に政教分離とかこうフランス革命のあれもあって、その元々はカトリック国ですけれども、そういうカトリックの伝統的な価値観にはまあ対抗するっていうイメージが強いんですけど、うん、そういうものの社会的にやっぱり保守的な、まあ、中絶には反対するような人たちっていうのも一定数います。ですから、あえてやっぱり今回その、まあ、明言する、法律として明言するっていうことで、まあ、フランスではその女性の権利として中絶権を認めるんだということを、まあ、明記するっていうことは、すごく重要で、で、これはやはりその EU 自体がその女性の権利として中絶権を認めているという立場ですので、はい、にまあぴったりはまるというか、で、実際にポーランドでも、一時期2020年頃に中絶をこの非合法化するような厳しい法律が成立してたんですが、つい最近2023年の終わりにリベラル派のトゥスクが、まあ、選挙に勝って、うん、 ポーランドでのその厳しい中絶禁止の方向を、まあ、緩和するという期待が、ポーランドでも今起きてるんですね。だから、それを、まあ、そのフランスとしては、やっぱりそのリベラルのフランスというところを、ここでこう、表面的にというか、分かりやすく出すことで、その EU の、理念として、やっぱりその中絶は女性の権利なんだと。いうところをきちっと明記する。で、まあ、そのアメリカに対するおそらくこう警戒心とか、その共和党の、まあ、キリスト教福音派の保守ロビーに対する、まあ、警戒心というものもおそらくあるのではないかなというふうに思います。
こうした中で、実際に、ポーランドなどでも隣国に多くの女性たちを、中絶の医療を受けるために、移動させる、旅費を、支払ったり医療費を出すという、そうした活動をしているような団体もあったりした状況なので、そうした現実に対して法改正があれば、緩和されたりより現実的になると。となるとアメリカの今後はとなると次の大統領がそれを左右する可能性もあるわけですか？
そうですね。はい。結構、まあ、次の、今度、もうすぐ、11月ですので、アメリカの大統領選挙は。だから、やっぱり、この中絶の問題っていうのは、かなり、その、大統領選挙を左右する、すごく大きな、まあ、争点になるっていうことは、十分考えられます。だから、どれぐらい、その、保守系のトランプに忠誠心を誓ってきたロビーとか団体がトランプから離反するっていうことも考えられますので、まあその辺こう今後どうなるかっていうことはかなりこう目が離せないんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。
国際政治学者で日本大学教授の松本佐穂さんにお話を伺いました。
TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。